はい、それでは後半のゲストの方ご紹介したいと思います。
はい、世界的に著名な翻訳家でありバイリンガルを真に実現なさったアメリカ人であり、原始物語や雪国の翻訳家サイデンステッカの秀逸な愛弟子でもあったジュリエット・カーペンタ先生でございます。カーペンタ先生は日本語の学習を高校から始め、ミシガン大学でサイデンステッカ教授の指導を受け、日本語日本文学研究の修士号を取得されておられます。1969年から1970年までアメリカカナダ大学連合日本研究センターで学ばれてから、1974年に再び来日され、神戸女子学院など教えられた後、同志社女子大学の教員となられます。1980年に最初の翻訳作品は安倍公募の密会で日米友好基金文学翻訳賞を受賞されました。以来田原町のサラダ記念日をはじめ、難しいとされてきた椎葉良太郎の坂の上の雲など幅広い翻訳を手掛けておられます。2014年に水村美奈さんの本格小説の翻訳で再び日米友好基金文学翻訳賞を受賞されておられます。以来多くの賞を受賞され、これまでなんとですね100冊以上翻訳帳を出版なさってこられました。これほど輝かしい経歴を持ったカーペンタ先生、一体どのようにして今に至ったのか、今日はお聞きしたいと思います。そしてもう一方一緒に出演していただいています、高瀬アリセさんです。ブラジル出身の翻訳家であり仏教講師であります。ブラジル生まれブラジル育ちで、日本語をゼロから完璧に覚えられ、大学でドイツ語を専攻されました。そしてアメリカの大学で人類学を勉強され、修士課程を卒業していらっしゃいます。その後アメリカで教育を学習され、博士課程を取っておられます。現在は3つの言語を自由に操り、ポルトガル語英語の翻訳通訳しておられます。浄土真宗親鸞会の仏教講師でございます。よろしくお願いします。
はい、カーペンター先生ご無沙汰しております。お元気ですか？
元気です。よろしくお願いいたします。
お願いします。今カーペンター先生ワシントン州のウィットビーアイランドにお住まい。
はい、そうです。はい、
ウィットビーアイランド
と、はい、
というのは島ですね。
はい、島ですね。
島にご夫婦で住んでるんですか？
そうなんです。
そのカーペンター先生とは本当に素晴らしい方で、ご紹介ね今いろんなさんからもいただきましたが、そのカーペンター先生の先生にあたる方、
あ、ね、はい、
サイデンステッカー先生とはまたすごい方で、はいはいはい、
そうです、
ですよね。谷崎潤一、
高校生の時から憧れてました。
あ、そうなんですか。
そうなんです。それでミシガン大学を選んで行ったんですけども、4年生になって初めてサイデンステッカー先生の授業に出ることができたんですけども、はい、非常にハイレベルでそれまで頑張らないといけなかったんですけど、はい、
そうなんですか。
はい、
あのサイデンステッカー先生というのはこの谷崎潤一郎さんや川端康成さん、はい、三島由紀夫さんの文学をこう英訳されて、はい、結果的にサニオノベル賞文学学賞の選考過程にまで引き上げられた方でございますしね、はい、源氏物語の英語翻訳もされておられますし、そして川端康成先生の雪国の英訳でノーベル文学賞をもたらされて、はい、川端先生からノーベル賞の半分はサイデンステッカー教授のものだと、賞金を半分渡されたというすごいもう方でございますもんね。私も高校生ぐらいの時ですかね、サイデンステッカー先生のお名前を、僕は本屋さんでずっとアルバイトしてたんです。
あ、そうです
か。はい、その時にお名前を覚えてまして、すごい方おられるなと。
私も、はい、あの本屋さんではなくて高校の図書館で、あの本を見つけて読んでみたんですけれども、 もうその作者の名前が頭に残らなくて、サイデンステッカー先生がすごいなっていう、うん、もう素晴らしい英語になってましたので、うん、その時はちょっと日本語をかじりかけてましたので、どれだけ大変な作業かということはちょっと、はい、想像できたんですけれども、はい、あ、こういう仕事ができたら最高だなと思いましたね。17歳でした。で、サイデンステッカー、サイデンステッカー、私のアイドルになりましたね。
ヒーロー。
ヒーローですね。ヒーロー。はい。
あーね、今日はあの一緒に高瀬アリセさんもご同席していただいてるんですけども、アリセ講師も翻訳家としてカーペンター先生と二人三脚というか、
サイデンステッカー先生その頃ハワイにいらっしゃいまして、なぜ生きるという本の監修の仕事をしていただけますかって、で受けてくださいまして、ただその一流の翻訳者が翻訳する監修はするけれども、それ以外の翻訳者の監修はしないよって言われたので、じゃあ一流の翻訳者はどなたですかってお聞きしたら、自分で探しなさいということでずっと私とエドワード・サイデンステッカー先生の間ではこういう感じで、それであのサイデンステッカー先生のいろんなたくさんの本を全部読みまして、ハワイのホノルルで出版されている新聞なんですけども、サイネステイカ先生のインタビューを全部読みまして、はい、その中に一流の翻訳者はジュリエット・カーペンターって、私の元教え子ジュリエット・カーペンターっていうふうに、まあそういう形で教えてくだされたんですね。しばらく時間がかかりましたけれども、それでじゃあこのお仕事お願いできますかということで、あ、分かったよっていうことで、それからスタートをしたんですね。サイデンステッカー先生とカーピタ先生のもう最高の素晴らしい翻訳者との出会いからスタートして、それからまあ素晴らしい翻訳の数々ですね。今もあのカーピタ先生と一緒に、今度まだ最中なんですけれども、はい、これから出版される翻訳をのお仕事をさせていただいております。
あ、そうですか。カーペンター先生と初めてお会いして、僕タトゥーをしてるんです。
あ、そうですね、はい、覚えてます。
ここにタトゥーに文字が書いてあるんですよ、はい、僕で、これがウィリアム・ブレイクの詩で、はい、それを初めて見破った人もカーペンター先生なんですよ。まあ入れてる人ほとんどいないんですけど、あのーカーペンター先生、お、ウィラン・ブレイクって、それがすごい嬉しくて、
忘れられませんね、その瞬間。
本当にそうなんですよ。
よく見せてくれましたね。
そうなんですよ。
もう大好きな詩です、
はい、
高校の時からやっぱり好きで、はい、もうちゃんと暗記してますよ。
そうですか。カーペンター先生の翻訳は本当素晴らしいですし、僕は翻訳家というよりも、もう芸術家だなと思って、
うん、まあ音楽家みたいなものだと、はい、
そうそう
私が思ってますけども
。そうですよね。
だからピアノはいろんなレベルがあると同じように、
はい、
ただ譜面に書いてやるとマジャクシーが読めるからピアニストというわけではなくて、はい、そこからスタートなんですね。
そうですね、
はい、翻訳もその通りで、
はい、
自分のセンスに頼るしかないんですね。だからそのセンスを磨かないといけないんですけどもね。
そうですよね、はい、それは経験が蓄積していくからとか、
はい、もちろん経験必要です、ね、今はもうこの島の家に閉じこもって翻訳をやっているわけなんですけども、もうそれまではいろいろな冒険とか経験がありましたので、それを思い出しながら今やっているんですけども、大学で教えてる頃にはいつも学生たちに言うようにしてたんですけど、なるべくあの失恋しなさいと。失恋してない人はやっぱり人間のそういう切ない気持ちが大切なので味わってみてくださいって、もう冗談半分で言ったことがあります。
へえ、カーペンター先生の失楽園が、
はい、
ああいう表現とかは英語の表現ですごいなと思って、はい、あと田原町さん「サラダ記念日」ってポップなポエムなんですけど、はい、 なんか違うんですよね、はい、本当翻訳されたものって。
ああそうです か、なんか最近また、うん、あのイギリスの方で再出版されましたので、はい、嬉しかったです。
はい、
はい、やっぱりロングセラーになってるんですね。
そうですね、はい、はい、素晴らしいですね本当に。そのサイデンステッカー先生もそうですけど、富山県の射水市にご縁があるということで、それでまあ私もカペタン先生とお知り合いになれたんですけども、富山県ってどうなんですか
何回富山県に行ったんでしょうかね、有瀬さん。
20回ぐらい来られたんじゃないでしょうかね。
そうかもしれませんね。
もっと来られるかもしれませんね。
はい、何度も何度も、はいはい、
あの忘れられないのがサイデンステッカー先生と一緒にね富山県まで来られた時ですね、
はい、バスに乗って。
そうでしたね、
はい、回りましたね、はい、あの時の
立山を眺められてね、富山っていう名前は間違ってるんじゃないかって、うん、サイデンステッカー先生おっしゃいましたね。
はい、
本当は富山でぴったりだねって、こんな美しい山に囲まれてっていうこともおっしゃってられましたね。
食事も美味しいですね、
う
ん、富山県は。
そうですね、
はい、それは、はい、覚えてますね、
はい、
海の幸といいますか、
はいはい、そこで仏教の本を翻訳されていったということで、そもそもこの普通の書籍文芸作品と違って、仏法の本っていうのは翻訳するのですごく難しいというか、また違う感じなんですかね。
そうですね、で初めは本当に自信がありませんでした。でそのサイデンステッカー先生がいらっしゃらなかったら、もう私めったに翻訳の仕事頼まれたら断らないんですけれども、自信がなかったので、はい、一人では、あ、これは私にはわからないと思ったと思います。判断ができないじゃないですか、はい、この本がちゃんとした仏教になってるかどうか、
はい、
だから変な本は紹介したくないし、でもサイデンステッカー先生が先にお読みになって、はい、いやこの本は有名な言葉なんですけど、厳粛で深淵なる本ですそこまであのおっしゃってくださったので、あ、これは間違いなく訳していい本なんだなと思って、まあ内容は難しいに決まってるんですけれども、
はい、
やりがいのある仕事だと思って、それで挑戦することにしました。
その最初のなぜ生きるの翻訳、はい、6年間
少なくともそうですね、
少なくとも、はい、
もっと長く感じたかもしれません、その逆訳っていうのは初めての経験でした。
はいはい
は
い、
私が書いた英語はそれまではもうそのまま残りましたけども、なぜ生きるの場合は確か3人の違う人がそれぞれの日本語に直してみて、だから逆訳 A 逆訳 B 逆訳 C というのがあって、それ高森先生が読みになって、はい、この中では B がよろしいただこのコンマがよろしくないで、高森先生のご指摘に従ってまた英語を見直すという、
はい、
一度ではなくて何度も何度もその繰り返しがあったんですね。大変勉強になりました。いろんな意味で勉強になります。あ、こういう翻訳のやり方があるんだなと初めて知りましたけども、はい、でも高森先生、私たちが困っているところはきちんとこうしないといけないとおっしゃってくださって、それで解決になった場合が何度もありましたね、有瀬さん。
そうですね、
はい、
なんか高森先生は英語は分かられないんですけれどもね、
そうそうそうそう、
だけども分かっておられるんじゃないかなと思うような、
そうそうそう、
あのここ間違いっていうふうに言われて、あれなんで分かられたかね、カブタ先生びっくり
しちゃいました。
そうでした
ね、はい、そうなんですか、はい、今お名前が出てこられました高森先生が、はい、なぜ生きる歎異抄を開く表されておられますけども、この高森先生って私たちは遠くで拝見することしかないので
そうですか、案外気さくな人ですよ本当に、はい、とても優しいです、はい、
イローナさんも カーペンター先生そして高森先生と、ね、ご縁あっていろいろご指導も受けておられると思うんですけども、はい、まずカーペンター先生、
はい、そうですね私もそのなぜ生きるという本を実は翻訳したんですけれども、うん
はい、
そのカーペンター先生の翻訳がなければ、まあ、まず私の翻訳がもうなかったっていうのは確実に言えますね、
は
い、もう本当にあの私全然足元にも及ばないんですけれどもとても見習いたいしやっぱりその難しいその仏教の言葉をどのようにして見えるようにこう表現できるかこう感じれられるように表現できるかっていう点はもう英語がなければちょっととても私は翻訳はできなかったかなと思いますね。
何年ぐらいかかりましたロシア語の方は
少なくとも4年
ああ、そう、それでもやっぱりね
でももっと長いような気がしましたか
か、ね、カベタ先生 のなぜできるの翻訳が、
はい、
ヨーロッパの方でも読まれておりまして、
はい、
ある出版社がですね、
はい、
いやこの本は素晴らしいということでこちらの出版社でですねヨーロッパのイギリスの出版社で、
はい、
出版してもよろしいのでしょうかということで問い合わせが来ましてそして今年出版されましたね。だからそのアメリカとかだけではなくてもう世界中の人たちに注目を浴びていてやっぱりその魅力的な翻訳というかそれによってもうたくさんの人たちが仏教どういう教えなのかということを知りたいというのがどんどんどんどんとカピタ先生の翻訳のおかげだと思いますね。
でも私だけではないんですよ、
うん、
何度も言いますけど、まあ、大勢で作りました。最終的に私がこの言葉がいいとか決めたことがあったかもしれないんですけど本当に私一人でやった仕事では決してないので多くの人のおかげで出来上がった作品なんですよ。皆さんに感謝してます。
素晴らしい
ありがとうございます。
因縁かですね、
うん、はい、
本当ですね。
だから、まあ、サイデンステッカー先生と私の名前しか載ってないんですけれども裏にまさに行間に多くの人が携わってますよ、はい、それは忘れないでください。
はい、その「歎異抄」開く高森先生が書かれましたけどもその「歎異抄」自体というのはそもそも親鸞上人の対話のお話ですよね、はい、その親鸞上人の法音講というのが11月からもう各地で開かれるということでそしてまた二千条射水市にございます二千条でまたございます。この二千条も今ギネスに認定されてちょうど2年目なんです。
そうですか、
それもあってこの番組特番ですけど
ギネスに出てくるんですね。
はい、そうなんですよ。そうなんです。あれギネスに申請してそしたら通ったんですよでギネスブックに一応僕も載ってます写真で。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございますありがとうございます。
ちょっと失礼
いいです、はい、
実は加藤先生はこの歎異抄開くというこの55万部のベストセラーですね、
はい、
歎異抄開くを英訳にしてくだされて、
はいはい、
その歎異抄開くの英訳がこのブラジルとかアフリカとかアメリカとかあとはこのイギリスとかですねブラジルでさえもこの歎異抄開くの英訳の素晴らしいですね文章をすごい絶賛されて今話題になっているんですね。
どうですか。
映画の翻訳もですよね。
映画の翻訳もされましたしそのまあ元になったこのご著書ですね、
はい、
本の翻訳もカブタ先生はされてるんですね。
そうですよね、
はい、
まずタイトルもねなんか歎異抄開くっていうのアンロッキング歎異抄っていうのもすごい興味深いですよ。
そう
そこからなんですよね。 それをどうするかですよね。
ロシア語どうしたんです
か。一応今の案としてはまだ出版してないんですけれども歎異抄の謎を解くっていうのをしようかなと思うんですけどいかがでしょうかカペンタ先生。
いいじゃないですか
よかった、
はい、
いろいろ今のうちに聞いといた方がいいですよ。
本当に、
はい、 みんなすごいですね。
日本の方々もね、「歎異抄」翻訳されたんですかとかね、エピソードいろいろありましたね。親鸞聖人ってどういうことを一言で教えられたんですかって、日本の方が川端先生に聞かれたりなんか
して、ね、そうです、はい、そうです、はい、あるご婦人です、そうです、はい、
川端先生一言で答えられたんですね、その方にね。
だから親鸞聖人の教えとは一言で言うなら何ですかって聞かれて、で、まあ、一言で言うなら、なぜ生きるのことを思い出しながら人生に目的があるっていうことじゃないでしょうか。あ、そうですかって、はい、言われましたね。
そしたら、じゃあ念仏は何かまじないの言葉なんでしょうかとかね、またね。
そうそうそう。
ありましたね、
はいはい。念仏は日本人でも間違って理解されている人が案外多いですね。
はい、
で、川端先生が、いや違いますよ、これお礼の言葉ですよってね、川田先生がね、日本の方に教えてびっくりしておられたっていうエピソードもありましたね。
はい、
そうですね、念仏って日本の方はそのお願いとか、
お願いするとかね、
そういうことだと思ってます
も
んね。
逆ですよ。
あ、そうですか、
はい、感謝の言葉です
よね、はい、訳しているときはそういうところが難しいですね。なぜ生きるとか、歎異抄は日本人を相手に書かれた本なんですけど、うん、今度は英語で読む人はそういう念仏はこういうものだという、そういう先入観のない人たちですので、先入観はこうじゃないですよとか、そういうことをどこまで説明したらいいかという問題がありますね。ロシア語もそうでしょう。
その通りです、
はい、そう、だから読んでいる人の知識レベルが全然違いますので、これはどういう人が読んでいるのかということを考えながらやらないといけないんです。そこは一つの難しいところですね。
そうですね、だからこう直訳するっていうことは、
はい、できないんです。
そう、できなくて、
本当にできないんです。
常に相手、もう読者の立場を考えて、はい、まあ、そしてその内容も考えて、
はいはいはい、だから仏教とこういうふうに誤解されてますよ、で、いや、アメリカではそういう誤解がありませんよという場合があるんです。はい、
読者と会話されながらやっぱり翻訳も進めていかれるというのがありましたね。
はい、
目に見えない読者ですけどね、まだ。
はい、はい、仏教のあんまりわからない人に目を通してもらうと非常に助かります。
はいはい、そうですね。いやいや、もうね、お話たくさん尽きないんですけれども、番組のお時間も迫ってまいりましてですね、カーペンター先生にぜひ日本の方々にまたメッセージなどございましたら。
そうですね、まあ、英語で読むのは大変かもしれないんですけれどもご縁のある人はぜひ歎異抄を開くでも、なぜ生きるでも、まあ、英語でも読んでみてください。
はい、
幸せになってください。
はい、ありがとうございます。本当にもう少しね、コロナが落ち着いていたら、またいろんな国の方々とね交流できて、また私もカーペンター先生の早くね再会したいと思います。もう本当に
ありがとうございます。
はい、私も大好きな
カーペンター先生、はい、待ってます。
カーペン先生が大好きな矢野さん、
いや嬉しいです、本当に。もう、はい、養子に行きたいです。
素晴らしい。
はい、本当に長時間ありがとうございました、カーペンター先生。また再会の日を楽しみにしております。はい、アリセ講師もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you very much.
Thank you. Thank you very much. See you.
Bye bye.
Bye bye.